小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はモンゴルの昔話でしたね。
あんまりね、日本には馴染みがないけれども、日本でモンゴルといえばすぐ皆さん思い出すのは数方の白い馬ね、
はい、
いい話ですよね、うん、あれの類話があるもんだから、はい、それを聞いていただきました、
はい、うん、さあ今日はどんな話でしょう。
今日はね、
は
い、モンゴルっていうとさ、なんつっても相撲の国ですよね。もう一つはね、日本にこれお相撲さん強いのいっぱい来てるじゃないですか。
そうですね。
で、元々モンゴル相撲ってのはあるんですね、で日本のようにこう様式化されたりじゃなくて、もっと荒っぽい、本当にもう力ずくで戦うような相撲らしいんだけど、だから相撲の話って結構多いんですよね、
はい、
それを一つ聞いていただきます、
はい、
これね、バーリン旗っていう、日本で言えば村と言っていいか、もともとは軍の単位なんだそうですね。軍隊の単位の旗という字を書きましてね、それがいくつか集まって軍みたいになるみたいなのね、でそういう、日本で言えば村と考えていただいていいかな、一つの単位です、話によれば、昔バーリン旗に、バーキン村というかね、バーリン旗にサガリチンという名前のおばあさんがいた。サガリチンばあさんの息子は子供の頃から相撲が好きであった。母親が息子に羊の番をするように言いつけ、お前の羊たちのところに遊びに行きなさいと言って、子牛の皮で作った水袋を縁までいっぱいにして渡してやると、この息子はすぐに水袋を相手に、中に入れたミルクがあふれ出るまで特訓でいたのであった。水袋を相手に特訓でるって相撲の稽古みたいなんでしょうね、きっとね、はい、息子はそんな遊び方をしたと言われている。こんなことをして砂丘や草原を踏みつけて歩いているうちに、月日は経って、息子は次第に一人前の男になった。子供で亡くなった息子の体は鋼のように硬くなり、鼻と目はまっすぐに、頬は赤くなった。キラキラ光る目は黒い木いちごのようであり、落ちくぼんでいた胸は幅が広く大きくなった。足取りは確かでしっかりしたものになり、仕事は素早く確実にやってのけた。そこで川の水袋は小さすぎるようになった。息子はとっくみ合って遊んでいるうちに、子牛の皮で作った小袋が軽すぎるのを感じて、それを投げ捨て、今度は目牛の皮の水袋を使った。少し大きくなったんですよね、水袋が。そこで息子は砂丘に座って家畜の番をしながら、目牛の皮の袋に手置き一杯のミルクを入れ、足の角でその脇腹を打ち、そいつをあちこち引きずって取っ組み合い、そいつの髪をひったくって足払いをかけた。牛乳を入れた袋を相手にね、取っ組み合いしたんでしょうね、
うん、
このように毎日皮袋と特訓でいるうちに、息子の勇気と力は増してきた。やがて皮袋の中に桶いっぱいのミルクを入れ、それを持ち上げて投げるのにほんの少しも力を必要としない日がやってきた。それだけ強くなったということでしょうね。今やサガリチンばあさんの息子は桶いっぱいのミルクを入れた皮袋を立て、足の角で横の方から打って踏みつけて倒すのに成功すると、心の中で大いに喜んだ。レスリングの稽古してるみたいな感じね、これ、うん、それから息子が母親に今年の木のお坊祭りに参加したいと話すと、これお祭りらしいんですね。母親は言った。バーリンの殿様はお坊に行かせてほしいと許しを求める人を家来の中に入れて相撲をさせるのだよ。青年に達したサガリチンばあさんの息子に贈られたものは、擦り切れて光っている悪い革で作った相撲用の上着と、古くて干からびたロシア革の長靴、それと汗を拭い取る布切れだけであった。ばあさんの息子がお盆祭りに出かけ、大勢の相撲取りを全部投げ飛ばして一等賞を手に入れると、 バーリンの殿様は、あれはわしのサガリチンばあさんの息子でわしの牧童だと言った。殿様はその日から息子に家畜の世話を免じて殿様のお抱え力士と名付けた。それから若者は3年続けて一等賞を手に入れ、遠近の多くの木で有名になった。多くの村でね、そこでみんなは若者をバーリンの力士と呼ぶようになった。ところでちょうどこの年、ウジムチン期の王様が50回目の誕生日の祝いを準備した。これ別の村ね、ウジムキン。そのことが南の49期と北の57期全部に知らされると、バーリンの王様も公式の贈り物を用意した。王様はウジムチンのターワン王の50回目の誕生日を祝う盛大な祭りでは、バーリン期の名誉を光り輝かせようと言い、お抱え力士を呼んで命じた。お前はこれから贈り物の儀式に出かける宰相についていくのだ、大臣についていくのだってね。ウジムチンの王様の50回目の誕生日の祝賀会で一等賞を取ってこい。お前にそれができなければ首をはねるぞ。王様はそう言って脅かしてから力士に新しい手綱を与えた。あの頃一等賞は馬だったので、王様は力士に手綱を渡してその馬を持ってこいと言った。そこでバーリンの力士は負けて帰ってきたら頭が跳ねられるということが分かった。若者は母のところに行き、母の祝福の祈りを受けてから儀礼の贈り物を持参する大臣について言った。若者は郷里に別れを告げて大臣に従った。彼らが贈り物を渡すために王様のところに通されてお辞儀をした時、ウジムチンの王様はやってきた大臣たちや大勢の随員たちをもてなしていた。ところでウジムチンの王様は彼らを見ると、ああ、お前はバーリンの相撲取りではないかと言った。そこで若者はお辞儀をして、はい、そうですとだけ言った。するとウジムチンの王様は言った。お前の王様はお前をここへ使わした時何を言い何を命じたか。若者は言った。私は強大なターワン王のお情けにおすがりします。王様は行って相撲大会の一等賞を取ってこいと申されました。そこでウジムチンの王様が、お前はそれでどう考えるのかと聞き、若者が、私は相撲大会の賞である馬に乗りたいと考えておりますと答えると、ウジムチンの王様は心の中で大層怒った。この悪いやつめはウジムチンの王様であるわしに挑んできた。こいつの力を見てやろう。王様はバーリンの力士にまだ手をつけていない髄入りの骨を投げつけて、食ってみろと言った。そう命じられたバーリンの力士は礼を言ってお辞儀をした。それから力士がその骨をつかんで高く持ち上げると、ウジムチンの王様の家老と家来たちはバーリンの力士を蔑んでいった。あいつはどうして肉切りナイフを使わないのだろう、どうして斧を使わないのだろう。家来たちがそう言って蔑むと、バーリンの力士はこう言った。これでよいのです、ナイフもノコもいりません。力士は6本の指で髄の入った牛の骨をズタズタに引き裂いた。力士がその骨をウジムチンの王様の方に差し出すと、ウジムチンの王様はバーリンの力士は野蛮人だと思った。そこでウジムチンの王様は相撲大会を延期し、家来を方々に遣わして有名な力士たちを招待させた。王様はお前にはどうしても一等賞を取らせないぞと言って大会を1ヶ月延ばした。ウジムチンの王様は全部で570組の力士が集まってから初めて相撲大会を開かせた。おい、バーリンの力士よ、お前がどんなに大勢の力士たちを倒さなければならないかを見て、お前の闘志は風にむしられたように弱ったのでないか。ウジムチンの王様は組み合わせの試合をやめさせて、みんながバーリンの力士とだけ試合をするように命じた。 王様を恐れずに、それは相撲の規則に反するだろうというものにはいいからやれと言った。このようにして今や大勢の力士たちが次々にバーリンの力士と試合をしたが、初めのうちは誰も力士を任すことができなかった。何しろこの最初の日も2日目もバーリンの力士を地面から動かした者は一人もいなかったのである。バーリンの力士はどんなにつかまれても石のように固かった。このように何日も試合をしているうちに、選手の数はだんだん残り少なくなってきた。それからは次第に強い選手たちが出てきて、バーリンの力士にも試合の時間が長くかかった。このようにしてバーリンの力士は最後に、ウジムチンの王様お抱えの強い力士で、金の相撲の上着を着たあの有名なアイホパールと試合をした。試合は3日続いた。長靴と相撲の上着はすっかり擦り切れた。だが金の上着を着た力士は、バーリンの力士を捕まえてひっくり返そうとしても、相手の体を地面から離すことさえできなかった。とうとうしまいにバーリンの力士は全力を振り絞り、金の上着を着た力士を高く持ち上げてひっくり返した。そこでウジムチンの王様はもう仕方がなくなって、バーリンの力士に一等賞の馬をくれた。王様はさらに金を積んだ鉄の二輪車を渡してこう言った。ここから9里離れたところにわしの赤いお牛が閉じ込められている。お前はわしが送った金の荷車を自分の体の力でそこへ引いていけ。そこへ着いたらお牛を引っ捕らえて車につないでいけ。お前がこの金を積んだ鉄車を自分の力で引いてお牛の囲いのところまで動かさなかったならば、お前は王の命令に従わなかったので首をはねる。このように命じられたバーリンの力士は仕方なく礼を言ってお辞儀をした。それから力士は鉄の荷車を自力で引っ張ってキュウリやってきた。その時力士が見回すと、そこの囲いの中には一つの町ほどの大きさの赤いお牛が立っていた。それは普通のお牛の3等分ぐらいの大きさであった。二つの目は火のように赤く、角には今まで突き刺したすべての人間の血が粘りついていた。今日は罪を犯した人間を連れてこないのか、そいつを俺に食わせないのか、俺は人間の肉が食べたいという声が力士に聞こえた。バーリンの力士は自分に言い聞かせた。私が試合に負けて戻れば、バーリンの王様は私の首を取る。私が試合に勝ったので、ウジムチンの王様は私の命を取る。だから私は逃げ道を見つけなくてはなるまい。だが良い考えが浮かばないので、力士は立ち上がって、お牛が閉じ込められていた囲いの入り口を開けた。力士が中に入ると、人間の肉を食べるように仕込まれていたお牛は早速助走をつけるために後ろに退いた。しかしお牛が急に頭を下げ、角をこちらに向けて突進してきた時、バーリンの力士はさっと飛びのいて、種牛の尻尾を後ろから掴んでぐいと引くと、お牛の方は全力を込めて前へ引いた。バーリンの力士は急に尻尾を離した。それでお牛は前の方につまずいて倒れた。その瞬間にバーリンの力士は上から押さえつけて角を一本折り、頭と背骨をところ構わず殴りつけておとなしくさせた。力士はお牛を荷車の前につないで郷里へ帰ってきた。このことを聞いたウジムチンの王様は、あのように有名な力士を生かしておくことはできないと言い、二頭の荒れ狂うオスのラクダを離して力士の後を追わせた。荒れ狂ったオスのラクダのうち一頭はバンダイのオスラクダと言い、もう一頭はヘビのオスラクダと言った。ハンダイのオスラクダというものは歩いていって何でも自分の力で打ち倒すのであった。その力は天まで高く及んだ。ヘビのオスラクダというものは首を地面につけて歩き、出会ったもの見たもの全部を口の中に突っ込むのであった。バーリンの力士は 赤い薄牛をつないだ鉄の荷車に座って今や郷里に近づいてきた。力士が荷車に乗りながら、まもなく母に挨拶できるぞと言っていると、突然後ろから恐ろしい騒音が聞こえてきた。二頭の荒れ狂ったオスのラクダが後ろの方からやってくるのが見えた。力士は荷車から降り、長江を一本引き抜いて待っていた。バンダイのオスラクダが頭を上げ、何でもかすめて踏みにじって近づくと、バーリンの力士は鉄の長江を振り上げてさっと飛びのき、長江でバンダイのラクダを真っ二つに打ち割った。力士は地面に沿ってこっそりやってきた蛇のラクダもズタズタに打ちのめした。力士はラクダどもから離れると、お前たちもさっさと家に帰れと言った。しかし今やウジムチンの王様はマスケット銃を持った100人の戦士を出動させた。鉄砲ですね。お前たちはバーリン旗とウジムチン旗のちょうど境目に隠れて王の一等賞を奪ってこい。あのように勇敢な男は普通の人間の間に置くわけにはいかないと王様は命じた。バーリンの力士が真夜中に荷車を買ってやってくると、戦士たちは待ち伏せていた場所から力士を撃って倒した。そのことを聞いたバーリンの王様は、あの悪い奴めのためにわしがなんでウジムチンの王様と仲違いする必要があろうと言い、そのことを無視して放っておいた。すごい話ですねこれね。
すごい話ですよね。物語ですね。
すごい話ね、はい、大抵昔話っていうのはあの最後にね丸く収めるもんなんですけどね、これ収めないですね。モンゴルの話って割とこういうの多いんですよね。最後が権力者というかな、強い者の勝利で終わるというかね、でこういう英雄が苦しめられて終わるというね、英雄ですよねこれは。英雄がね、そこはねちょっとモンゴルは割とそれ目立ちますね、そういう話がね、でもきっとそういうんでモンゴルの人たちは満足するのかもしれないですね。英雄が最後には幸せになるんじゃなくて、英雄は英雄のまま苦しんで倒れる、でもそれであるがゆえに英雄だっつって褒めたたえるという ね、そういうのがあるのかもしれないですね、
今日はモンゴルのお話、バーリン旗、バーリンの村、
そうですね、バーリンの村の、ね、
お話でしたけれどもね、相撲大会が本当に
すごいですね。
すごい規模であるんですね。
すごい規模ですね。荒っぽい相撲大会よね。
そうですね、なんかそれを聞いてお相撲の強さっていうのが分かる気がしました。
そうですね、すごい話です。
さて来週は、
もう一つね、いい話があるんで聞いていただこうと思ってんですね、モンゴルの話です。また、もう一回聞いていただきます。
楽しみにしています、それでは小澤先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。